特集、地震に負けない町へ。今、三好池では耐震工事が行われていること知っていましたか？平成31年3月に着工したこの三好池耐震工事。どうして工事をしているの？三好池はいつ元の姿に戻るの？今回の特集では三好池の耐震工事についてご紹介します。写真が掲載されています。工事中の三好池がすべて見渡せる大きな一枚です。水位がかなり下げられ、いつもとは違う様子の三好池。工事用の重機やコンテナなどが池の周りに点在し、作業が進められているのがわかります。工事を請け負う株式会社森組をはじめとする工事業者の皆さん、夏の日差しが容赦なく降り注ぐ日も、冬の北風が吹き荒れる日も、この町の未来のため工事を続けます。写真が6枚掲載されています。工事業者の皆さんがヘルメットをかぶり、それぞれの作業をしている写真です。ある方は連絡用の小型マイクをつけ、またある方は火花とともに溶接作業を行い、しかしながら同じなのは写真の6人の業者の皆さんの真剣に作業に取り組まれている表情です。三好池の歩み。三好池の歴史と役割。三好池ができたのは1959年1月のこと。1957年11月の着工から1年5ヶ月の工期を経て、愛知用水事業の貯水池として築かれました。20世紀半ばに愛知県で始動した愛知用水事業。恒久的な水不足に苦しむ知多半島に水を供給しようと、1948年に地元有志により愛知用水計画実現の運動が開始、1955年に愛知用水公団が設立され、1957年に着工しました。愛知用水は、幹線水路、支線水路、貯水池などから構成。三好池は、貯水池の一つとして築かれ、他の水路や貯水池も急ピッチで工事が行われました。そして、着工からわずか4年、愛知用水は完成し、木曽川の水を知多半島まで引くことに成功しました。また、愛知用水事業で築かれた、長野県木曽郡木曽町などの牧尾ダムは、市の友好都市木曽町との縁をもたらしました。三好池はもともと総貯水量26万立方メートルの曲がり池をはじめとする、4つの小さな池でしたが、貯水池として機能させるため、それらを統合。貯水量220万立方メートルを誇る、現在の三好池が誕生しました。三好池の誕生により、三好町域内では、水田や畑の整備、農道整備などの工事が活性化。愛知用水事業による開墾面積は、三好町全体で約167ヘクタールに及び、それまで耕地の少なかった妙地上、下、内越、浮貝などの地区にも耕地が著しく増えました。三好池は愛知用水土地改良区の維持管理のもと、現在まで農業用水の貯水や下流への水量調整など、重要な役割を果たしています。また、三好池祭りやカヌーの全国大会の会場となるなど、この町に欠かせない存在となっています。愛知用水と三好支線。愛知用水取水口、岐阜県加茂郡八津町。長野県の牧尾ダム。同じく長野県の三十川ダム。岐阜県の安岐川ダムに貯水された木曽川水系の水は取水口にたどり着く。 そして取水口から幹線水路が始まり、知多半島まで排水される。愛知用水の幹線水路が、取水口の岐阜県加茂郡八百津町から愛知県の知多半島まで各地へ支線を分岐しながら南下する地図のイラストが掲載されています。さらにその幹線水路から浮貝分線に分岐した様子を表す拡大イラストが掲載されています。三好支線、幹線水路から日進市で分岐し、刈谷市北部まで排水。三好の農業の発展の礎となった。浮貝分線からさらに三好市内に愛知用水は分岐し、三好池はその中央あたりに貯水池として機能しています。愛知用水に水をもたらす、いずれかのダムの写真が一枚掲載されています。三好池の歴史を写真で振り返る。写真が7枚掲載されています。1枚目、三好池の前身。手前から下池、中池、曲がり池、新池。中池、下池のある場所は、現在三好公園になっています。上空から写した白黒写真です。池の周りは今と違い、ほとんどが田んぼです。二枚目、昭和32年11月5日、三好池、築造工事着工。工事車両が池を埋めていく、こちらも白黒写真です。三枚目、三好池、築造工事竣工。現在とは異なり、周囲に建物はありません。新しく生まれ変わった三好池を上空から写したカラー写真です。三好池の文字が大きく見える堤防も出来上がりました。4枚目、平成2年の三好池祭り。三好池祭りは平成元年に水の恵みに感謝して山形に提灯を飾った船を池に浮かべたことから始まり、平成2年から花火の打ち上げが行われるようになりました。三好池に浮かぶ3艘の提灯船が写った写真です。
5枚目、平成6年に行われた若社地国体。三好池はカヌー競技の会場となりました。カヌーに乗った選手たちが水しぶきを上げて競っている写真です。6枚目、平成31年撮影の三好池とその周辺の航空写真です。7枚目、平成31年3月に撮影された三好池。池辺には桜が咲く中、カヌーの練習が行われています。なぜ工事が必要？耐震診断の実施。愛知用水の管理を行う独立行政法人水資源機構、以下水資源機構では、液状化が問題視されるようになった阪神・淡路大震災の頃から管内のため池などの耐震診断を実施。三好池でも平成28年に滑り安定解析と有効応力動的解析を行いました。その結果、想定されている南海トラフ地震が起きた場合、堤防基盤の液状化に伴う堤防の沈下が生じる危険性があることが判明し、早急に耐震工事を行うことになりました。
耐震診断結果。1、有効応力動的解析。三好池の土を採取し、コンピューター上でレベル2地震動をシミュレーション。液状化による堤防の沈下量を計算しました。レベル2地震動とは、対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持った地震動。例、南海トラフ地震。結果、想定の地震、南海トラフ地震、プレート境界型、沈下量約 1.2 メートル、耐震性能 NG。想定の地震、さなげ高浜断層地震、 活断層型、沈下量約 0.7 メートル、耐震性能 OK。 結論、レベル2地震動により液状化に伴う堤防の沈下量が許容沈下量 1.0 メートル、これは三好池の堤防の機能を損なわない範囲の沈下量を超える可能性があることが判明しました。三好池の場合の液状化による堤防の沈下の様子がイラストで紹介されています。4段階に分けられています。 1. 通常時、堤防の基盤は砂の粒子や水が絡み合って安定している。堤防の基盤が多くの丸で示され、土台を築き、その上にしっかりと堤防が乗った状態です。 2. 地震発生、基盤は激しく揺さぶられ、砂粒子はバラバラになり、水に浮いた状態になる。基盤の一部が泥水になる。丸で示された砂粒子がバラバラになりました。3. 地震後、堤防の重さにより泥水が上から押されて横に流れ出る。バラバラになった砂粒子が崩れる様子が書かれています。その後、4. 泥水が流れ出ることで基盤が沈み、堤防が大きく沈下する。最初より下に沈んだ堤防が示されています。
2. 滑り安定解析。三好池の土を採取し、コンピュータ上でレベル1地震動、構造物の供用期間中に発生する確率が高い地震動をシミュレーション、常時満水位、中間水位、最低水位における滑りが生じる危険性安全率を計算しました。滑りとは、堤防の土質は一定ではない。そのため、地震により粘着力の弱い部分が重力で滑り落ちることがある。滑りのイメージ図が掲載されています。液状化懸念層と粘性土層が交互に積み重なった地層の上にある堤防が三好池側へ滑り発生するイメージです。三好池の堤防断面と各水位のイメージ図が掲載されています。常時満水位、中間水位、最低水位、直近10年の水位の幅が示されています。検討場面ごとの結果、常時満水位、安全率 1.211、耐震性能 OK、中間水位、安全率 1.144、耐震性能 NG、最低水位、安全率 1.15、耐震性能 NG。結論、中間水位、最低水位では、滑りを生じさせない目標値とする安全率 1.2 を下回り、耐震性能が満足しないことが判明しました。工事の方法、前期の耐震診断の結果を踏まえて、三好池停滞耐震補強工事を実施することになりました。平成31年3月19日に着工し、主な工法として、鋼管杭圧入工と補強盛土工が行われています。現在、三好池の水位は工事のため下げており、池の底はむき出しですが、令和3年夏頃には元の姿となる予定。令和3年12月に竣工予定となっています。地図上に工事実施場所が示されています。堤防の三好池側、鋼管杭圧入工と補強盛土工、陸上競技場側は鋼管杭圧入工が行われています。鋼管杭圧入工、有効応力動的解析の結果から、堤防の沈下を抑制するために実施、直径 1.0 から1.2 メートル、長さ 15.5 から32メートルの鉄製の杭を池側に199本、陸上競技場側に212本横並びに打ち込み、壁体を構築、地震による液状化懸念層の液状化に伴う変異、 泥水が横に流れることを抑制し、塵化を軽減します。交換杭プラス補強盛土イメージ、堤防断面図が掲載されています。液状化懸念層と粘性土層が交互に積み重なった地層の上にある堤防の池側、陸上競技場側両方に杭を打ち込み、三好池側の杭の上に補強盛土をするイメージが示されています。写真が4枚掲載されています。1枚目、池側の交換杭圧入工事現場。交換杭の太さは陸上競技場側より池側の方が太くなっています。工事関係者が指示を出しながら杭が打ち込まれる様子の写真です。2枚目、交換杭圧入場所のイメージ写真。三好池側は堤防の端から端まで、陸上競技場側は堤防の端から総合体育館あたりまで杭が打ち込まれるイメージです。3枚目と4枚目は陸上競技場側の交換杭圧入工事現場の写真です。補強盛土工、滑り安定解析の結果から滑りを防止するために実施、滑りが起こりやすい場所に改良度による補強盛土をします。地震によって土砂が滑る力が生じた際に、盛土が滑りを抑えます。また、盛土に使用するのは、三好池内の土をセメントと混ぜたもの。池内の土を利用することで、貯水量の維持とコスト削減を可能にします。地震に負けない町へ、工事を経て三好池の堤防は、南海トラフ地震に耐えうるものに生まれ変わります。来年12月、すべての工事を終える予定の三好池、生まれ変わった三好池は、これからも末永く私たちと共に。メッセージ、工事を管轄する独立行政法人、水資源機構からメッセージをいただきました。三好池は、外周がトリムコースになっており、地域の方に見守られながら工事を進めています。時折地域の方から現場の作業員をねぎらう言葉をかけていただけたり、メッセージをいただいたりして嬉しく思っています。三好池をより安全な池にするため、引き続き工事を進めていきますのでよろしくお願いいたします。独立行政法人水資源機構市派遣職員鈴木綾子技師の写真が掲載されています。愛知用水は令和3年9月30日に通水開始60周年を迎えます。独立行政法人水資源機構や関係機関ではこの節目を記念して愛知用水について広く理解してもらい、また子どもたちに愛知用水の大切さを知ってもらうための様々な取り組みを企画しています。ホームページの二次元コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、独立行政法人水資源機構愛知用水総合管理所まで、電話395460、ファックス395464。